なんていうか財布が重い服です。
財布が重いなんて景気のいい話ですね。 K でございます。
はい、というわけで毎度おなじみ楽園会なんですが、
はい、
まあというのもね、財布が重いんですよ。
景気のいい話じゃないですか。
今時さ、
うん、
現金なんか持ち歩くわけないじゃないですか。
え？現ナマを大量に持ち歩いてるじゃない？
そんな、
お財布が、そんなお財布が重、
もう20世紀ですね。
お財布が重たくて仕方ないわ。
そんな20世紀の、なんか、なんていうか、まあ、いわば地球の重力に魂を惹かれた人間どもとは違うんです。そんな、現金を持ち歩くなんてのは、ダメです。ダメですっていうか、今時ないじゃないですか。
まあね。
いや、要は、なんていうか、カードの類が超多いんですよ。
なるほど。
で、ま
あ、ポイントカード。
ポイントか、そう。ポイントカードやね。もうほんまガンやね。だって今、ちょっとなんていうか、あの、カードアルバムみたいなのあるじゃないですか。100円ショップとか行ったら。
はいはいはい。
行ってる。そこにさ、いらんカードをとりあえず、いや、こいつは首でいいやろみたいなのを入れていったら、
うん、
それだけでね、20枚ぐらい出てきたんですよ。
うん。
まあ、要は持ちすぎっていう。
はいはい。
いや、もうちょっと
でも、あなたはでも、あれじゃない、はい、君いつも何カードホルダーみたいな持ち歩いてるやん。
まあ、それも合わせて首にして出てきたカードこれ。
なるほど。
で、まだ、まだ取る余地あるから。
いや、そりゃそうでしょうね。いや、なんかいっぱい持ち歩いてんなと思ってさ。なんかいっぱい持ち歩きすぎて、あの、いつもなんか、あの、目当てのカードがなんか出てこなくて、なんか焦ってる人を見てる気がしてんねんけど。
そうやね。いや、だからさ。
あれあれとかって。
あれどこだいや、で、もうだから、ちょっと、覚悟を決めて、もう財布自体を小型化したやろうと思って。
はあ、マネークリップで
い
こう。
いや、だから、まあ、俺がタイ在住ならそれでもいいよ。あの、20バーツからでいいんやったら俺それでもいいよ。
20バーツだ。
千円札からって言われるとちょっと辛いよ。
いや、千円以下の金はあれでしょ、もう持たないっていう。
君それできる。
釣りは取っておきた
まえ。君それできる。
え？できるわけないやん。
やろ？
まあ、電子マネーに切り替えて、でかい金は、なんていうか、もう払わないみたいな。でかい金、はい、小さい金はもう、電子マネーで払うみたいな。
いや、まあ、ちょっと僕はそれが許されない環境なんです。
は
あ、あの、どうしても現金じゃないとあかんっていう、状況が毎日のように訪れるんで。
何？会社の食堂とかそういうこと。
通勤の際にさ、
はい。
切符を買うときに、
はい。
どうしても現金じゃないとあかんっていう場面が。
はあ、定期を買ってないんだね。
え？
定期を買ってないんだね。
その方が高くなるからね。
うん。あれか。なるほどな。前言ってたよ。
あの、普通に切符買った方が安いっていう変な現象が起きてるから。なんでやねんって思いながら。
28日ぐらい使わんとあかんってことだろ？
そう。え、設定おかしいやろって思いながら。いや、だから、現金はどうしてもいいねんけどもっていう。
うん。
ことですね。まあちょっとこの話はなんか詳しくはブログにでも書こうかなと思ってるんで。まあそのうちなんか書くと思うんで、まあ見てください。で、Kさんはあれなんですって。また釣りの話。
はい。ここ最近ね、毎週のように
。はい。
釣りの話してるじゃん。釣りの話なんか、どうかわからんけどさ。
始まってもないけど。まあ、アニメを見たからね、仕方ないね。
なんでやん。
いや、まだ容疑が晴れてるわけじゃないよ。
それ容疑晴らしようなよ。だって君がそう思ってる間。
そう。
そうでしょ？
そう。
思想犯みたいなことで。
この忠誠ぶりよね。
おう。
で、釣りとは？
ついにあの、意を決して、釣り竿を買いました。
はい、もう後戻りできないって。
まあまあ、 そんな高いやつじゃないしね。4000円ぐらいやった。
あー。それが高いんか安いんかよくわからん。
だってそれ1万とかさ。
いやまあそれ、ざらに見たらきりないけどさ。
うん。でもほら、いわゆるその何シマノとかさ。あるやん。有名メーカー。
ダイワとか。
ダイワとか。
ガマカツ。
ああいうやつはだいたい1万円以上するもんね、やっぱり。
ああ、なるほど。
そういうのから考えたら、まあ、安い。
はいはいはい。
という感じの。それと、あと、リールも買いました。
はいはいはいはい。
はい。まあ、リールは、シマノのなんか安いやつにしたけど。とりあえずまだ今のところ1万以内に収まってる。
はい。
まあ、でも、あとほら、釣りに必要なものって、まあ、あとこま、もうあとはもう、こまごましたもんじゃないですか。
もうあとあれやもんな。先っぽと餌だけやもんな。
そうなんですよ。あとだからね、その、そうね、仕掛けと、餌と、まあ、あとはほんまにこまごました、そういうね、工具みたいなやつ。
うん。
ハサミとか、プライヤーみたいなやつとか。
はいはい。
そういうやつじゃないですか。
まあ、そういうやつですね。
うん。だからもうだからあれですよ。もうだから揃ったも同然ですよ。
これでいつでも。
いや、そうなんですけどね。
釣りに繰り出せると。
うん。でもほら、その、釣れたら困るわけじゃないですか。一方で。
ほう。
釣れたら食わなあかんわけ。
まあ、キャッチ&リリースという概念もあるが。
いや、でも、あれでしょう。さ、そのちっちゃい魚って多分あんまりあれでしょう。リリースしても死んでしまうんじゃない？
うん、多分な。
でしょ？
うん。
そういう、なんかアジのちっちゃいやつとかさ。
多分な。
多分そうでしょ
う。
いや、今、想定してるのがそういうなんか、ちっちゃいアジとか、まあ、アジぐらいの感じを想定してるんですけど、ターゲットとして。多分そんなリリースできないでしょ、多分。
まあ、実質無理やろうな。
そうでしょ。ということは、さすがにさ、まあ、子供の頃であればなんか、あんまりなんか気にせずそういうなんか捨ててしまうような子供あったのかもわからんけど、残酷に。
何口に爆竹突っ込んでみたいな話。
そうそうそうそ う, そう。ね、大人ですから。やっぱり世間体もあるしね。そら、釣った以上、まあ食わなあかんなってなるやん。
まあまあまあまあ。
ってなった時に、じゃあ、ね、その、そっち側の設備が必要なわけよ。
あ、調理がね。
調理をね。
うん。
その、何あの、やって、なんていう、釣りに行ってもないのに釣れた後の、なんていうか、想定みたいな、何あの、宝くじ買う前から当たった後の話みたいな感じやけど。
まあ、古い言い方をすると、取らぬ狸の川山陽とはまさにこのこと。
そうそう。でも、一応釣れる可能性が、まあ、宝くじよりか高いわけじゃないですか。
まあ、そろそろな。
うん。いや、でもその可能性がある以上、やっぱり準備しとかないといけないなと思ってさ。
はい。
でちっちゃい味って多分あれでしょ。そのまま焼いていくみたいな感じじゃ多分ないよね。
まあ、揚げるのが一番簡単やと思うけどね。
そうですよね。なんか、いや、それで調べたらさ、いや、大体その何、油で揚げろみたいなのが出てくるんですよね。
まあ、まあ、揚げたら大体いけるからね、みたいな。
うん。でもその、揚げる、何、設備がないのよ、今。
なんでもええやん。
いや、だからその、鍋がなくてさ、それ揚げる。
ええ。
さすがにフライパンに油貼るわけでいかんやろな。
いや、全然いけるよ、フライパンで。
マジで？だから、そんなにそこ、深くないねんけど。
いけるけど、味ぐらいの大きさやったらいけるよ。
いや
ー。なんやったらさ、あの、シェラカップみたいなもんでいけんねん。
シェラカップは無理やろ。
いや、その、現場であげてまうねん。
あー、はいはいはい。ワカサギみたいなこと。
そう。
釣ったそばからあげ
る。釣ったそばからあげるって。
まあ、それはちょっと、めんどくさいからやらんけど。いや、それでね、その、イクさんにこうアドバイスを求めたわけじゃないですか。
はい。
揚げ物をどうするかっていう。そしたら、ね、中華鍋を買えという。
いや、まあ、揚げ物だけしたいんやったら中華鍋以外の方がいいと思うけどね。
でも万能なんでしょ？
万能は万能。メンテナンスがめんどくさいけど。
炒めてよし、焼いてよし、うん、何？揚げてよし。
うん。
煮てもよし。
蒸し料理もできる。
蒸し料理はまあ多分せえへんと思うからまあいいけど、あれで蒸し料理するのか。まあそれがあればね、逆に言うとフライパン捨ててしまっているわけでしょ。
まあ。 まあ、極論言えば。めんどくさいと思うけど。
だって、あるじゃん。その、まあ、メンテナンス重要とはいえ、その、結局はさ、毎日使ってることが多分重要なわけでしょ。
いや、そんなこともない。俺も別に毎日は使ってない。
なんかこう、放置してるような状況があると、痛むわけでしょ。状況が悪くなる。
そういうわけでもないんやけどな。
そういうわけでもないの。
そういうわけでもない。
あ、そう。日々のメンテナンスが。
が、まあ、重要とはされてるけどな、みたいな。
ああ、まあ、どこまで気にするかって話だと思うけどな、それも。
まあ、そうやね。
そうでしょ。
うん。
まあ、ちょっとその、今、とりあえずその、調理をできる体制をまず作るという、
はい。
段に、行ってもないのになっていると。
はい。
まあ、あとはどこに釣りに行くかやね。
な、どこ行くよ。
そう。どこに行くかよ。
もう俺に聞かれても知らんけどって話だけど。
はい。一応やっぱさ、最初はさ、その、なんていう、こう有料でやってるような、はい、こう、何、海釣り公園みたいなのがあれば。
ああ、まあそうなんかな。なんかもうほんま釣りなんて俺その辺で適当にやるもんやと思ってたんやけどな。違うのかな。
いや、まあそういうとこはほら、あの何、餌売ってたりとかするやん。仕掛け売ってたりとか。
いや、まあ、そうかもしれんけど。
うん。いや、多分、足りないものがおそらくいっぱいあるような気がするんだよね。
ああ。
初期段階では。あ、こういうのもいるんか、みたいなね。そのたんびに家帰ってたらしきりがないじゃないですか。
まあね。
っていうのもあって、まあ、そういうのがいいのかなと思ってはいますと。
はい。
まあ、もうちょっと涼しくなるのを待とうかなっていう感じ。まあ、
それはそうかもしれない。
今言ったら、なんていう。今言ったら、魚焼く前にこっちが、こっちが焼けることになるやん。
まあそうです。で、Kさん。
はい。
まさか君がこんなことを言うとは思ってなかったけど、投資なんですって。
うん。ねえ、戦が盛んにやってるじゃないですか。
まあ、盛んかどうかはともかくやってはいるな。
沖縄にいる旅行中も常になんか気にしてた
よ。ずっとチャート見てたな。
そうでしょ。病的やなと思いながら見てたけど。でね。
はい。
その、口座だけは作って置いてあったのよ、実は。
はいはいはいはい。
その、まあ、楽天証券の口座をね、楽天銀行の口座が持ってたんで、楽天銀行の口座があれば、その何、楽天証券の証券口座にこう、何、シームレスに金を流し込めるみたいな仕組みあるやん。
ありますね。
うん。っていうのができるなと思って、その楽天証券の口座だけは作ってたんですよ。
はい。
春先ぐらい。
はい。
暇な時に。
はい。
でも、まあ、いざ作ったはいいけどさ。
はい。
どうしていいかわからないっていうのに直面して。
ああ、はいはいはいはい。
なんかいっぱい、なんかいろんなこと書いてあるよ、なんか。
薬感みたいなの
が、ドワーって書いてあるな。そうそう。もうなんか情報が攻めてくる感じがするやん、なんか。
うん。
なんかその文章の波を見て、こう、うんざりして、こう、閉じたっていうのがあってさ。
はい。
まあ、放置してあったんですけど。ちょっと買ってみようかなと思って。
はい。
まあ、買ってみたっていう話なんですけどね。
何買ったんですか？
え？何？投資信託の、何だっけ？ S&P500 に連動するやつみたいな。
ああ。
なんかとりあえずなんか人気ナンバーワンって書いてあったからそれにした。
まあまあ、よう言われることですよね。
あ、そうな。
うん。
その S&P に連動したやつとりあえず買っとけって。
SP500 最強伝説。
うん。まあ、買ったっつっても、あれですけどね。5000円だけだけどね。
ああ。まあ僕はあれですからね、毎月な、なんぼやったかな。
あ、定額でこう買ってるって
感じ。定額、そう、定額、定時定額が最強なんで、あれは。
まあまあね。まあちょっと、様子見で。
はい、まあまあ、試しってのが重要ですから。
はい。そうね。今ちょうど見てみたら、5000円で買ったやつは5001円になってました。
あ、よかったね。
よかったんですかね、とりあえずは。
いや、わからんけど。
まあ、いいんじゃないか。
で、
はい。
アンドロイドなんですよ。
はい。
いや、というのもですね、私の母から、なんか、携帯が写真の容量がいっぱいですみたいなこと言われんねんけど、どうしたらいいねんっていう。
まあ、消せっていう話じゃない。
え
消せっていう話しかないよ。
消せっていう
話。いらないもの
を消し方がわからんとか言い出すわけよ。
消し方がわからん。
で、
はい。
最大の問題が、
はい。
向こうはアンドロイドなんですよ。
ああ。
マジでわからんから、っていうしかなくて。
はい。
いや、一応頑張ってさ、あの、Windows に写真取り込むやり方はわかんねん。
うん。
なぜならそれは Windows の操作やから。
はい。
Android なぁって。
一応。でも普通に、うん、普通にパソコンにつなげばさ、勝手にあの、あれじゃない、立ち上がるんじゃない、
あの、インポートはできてんねんで。
ああ。
インポートは
できてんねん。
消す。消すやり方。
消すな。消す。
一応もうなんかマニュアルのあの文引いてきて、これの通りに行動したら多分いけるって言って、もう渡したけど。で、どうやら SD カードに記録されてるらしいってのは分かったから。
ああ。
もうめんどくさなって新しい SD カード送ったんですよ。
差し替えろ
と。差し替えろと。もう差し替えてしまえと。そんななんかしょぼい容量の SD カードを使ってるから悪いって
。いや、SD カードがやったらあれじゃないの。Windows 側から消せばいけんじゃないそれで。
ん
?Windows 側から消せばそれでいけんじゃない
?Windows 側から消すってのは俺よくわからんねんけど。
え?だからパソコン繋いだら出てくるやん。その SD カードの中身が。
Android の挙動がよくわからんねんけど。
出てくると思うけどな、多分。
いや、やろ、そんな感じやろ。だから、うん、もう、なんていうか、そう、こうしろってよう言わんわけ、俺は。だいたいこうちゃうか、向こうが理解できひんから、俺も説明しようがないっていう、悲しい状況になるのよね。だから、アンドロイドなんかやめとけって言ったのにって思いながら。
なんかって。
え?俺には何もできないぞ、本当に。
だいたいわかるでしょ、でも。
だから、そのだいたいが通用しないのが問題なんやって。
まあまあまあね。でも君も手元にあるでしょ、アンドロイド。
ないよ。
え、なんかあるって言ってなかった、タブレットは。
あ、それ会社に置いてるやつや。
それ見ながら話せればいい。
いや、でもこれ SD カードとかないしな。で、アンドロイドって個々のなんかメーカーによるカスタマイズとかあるやろ。
いや、カスタマイズはあるけどね、根本は一緒やからな。
いや、だって SD カード死んでんでも分からへんよ、こんな。
それ変な挙動はせえへんと思うけど。
で、なんかこれ、いろいろ制限かかってるから全然参考になんないんですよ。だからもうなんかアンドロイドとかやめてほしいなと思いました。
まあでもアンドロイドがなくなったら、あれやからね、iOS の進化もなくなるからね。
まあそうなんですけどね。
うん。だって iOS の歴史はアンドロイドからパクった歴史やから。
ええ。ジョブズの理屈とは逆や。
いや、それあれ、最初のコンセプトを作ったのはジョブズかもわからんけど、iOS かもわからんけど、その後は、なんか、アンドロイドが作った機能を後追いで、なんていう、取り込んでるだけやん、iOS。
ウィジェットとか、あの辺の周りとか。
そうそうそうそうそう。なんか、そんなもんはクソだとかって、こう、あの、打滑のごとく言っておきながら、2年後ぐらいになんか、しれっとなんか、あれ ?iOS にもウィジェットができましたよみたいなことを言うじゃないですか。いや、だから、なんかそういうところ、すげえダサいなって俺は思うんやけど。そうじゃん。もうなんか iOS だから、Apple だからこんな機能がみたいなんてもう、5年ぐらい見てない気がすんねんけど。
あ、ないわな。
うん。なんかどっかがやってるやつを iOS に取り込みましたとか、あの、似たような機能をつけましたみたいなしかないやんだって。これなんかどっかで聞いたな、この機能みたいなやつ。まあいいよ。使いやすいから、それで。
いや、だから、Android、のことを俺に聞かれても困るという話ね。
まあね。
だから
ソフトバンクショップに行けと。
あれどこやろ?ドコモかな?わからんけど。
じゃあドコモショップに行けと。
うん。とりあえず俺に聞くな。
まあね。機種を合わせてくれっていうのは。
せやろ?
サポートをする上で。
せやろ?
重要ですからね。その何?その環境がないのにサポートはできないっていうのは。
せやろ?
はい。鉄則やとは思いますが。
この番組は今バイクに乗っている方、興味だけはあるという方、以前は乗っていたという方、ただなんとなく聞いているという方、そんな方々にお届けするバイク系ネットラジオです。 当番組ではリスナーの方からのお便りをどしどし受け付けております。メールの宛先は楽園会アットマーク gmail.com rakuenki@gmail.com までよろしくお願いします。
また番組内で紹介したものの写真などは楽園会のブログ http://楽園会.com に掲載しておりますので、そちらもご覧ください。
はい、というわけでですね、まあ今回というか、まあちょっとした小話ですけど、
うん、
あの ZX25R がそろそろ出ますねっていう。
はい
はい、これなんていうの
か、これ何でしたっけ、
あの川崎の、
はい、
250の4発モデルです。
4発か。
そう、あの僕としては、
はい、
こういうバイクは出しちゃいかんのじゃないかって思ってる類のバイクです。
なるほどね。
いかんぞって。ダメダメって なってます、僕は。
ダメダメって。
そういうことをすると。
やめろって。
そういうことをすると大変なことになるよって。
ああ。どうなんでしょうね。売れるんかな？
売れると思うよ。
売れる。
うん。まあ、そしてそれが売れることが悲劇の始まりなんやけど。
まあ。4発になって、その何？飛躍的に性能って上がってるのかしら？
いや、まあ、馬力は上がってるよ。
あ、そうなの？
多分。日本仕様は45馬力。インドネシア仕様だと53馬力出るって。
こうやってあれやったっけ？ 250 ってなんかあれあるんやったっけ？自主規制みたいな。
今は有効なんかな、もう有効じゃないかもしれん。
軽自動車はなんか何だっけ、72馬力やったっけ。
ああ。あるな。
ほんまやな、最高出力45馬力やね。でも45馬力出るのが、15,500 回転ってことでしょこれ。
そういうことですよ。
いや、まあ、頭痛なるような気がするんだけどさ。
そんなんやってられへんで、はっきり言って。
そうでしょ。15,500 回転まで上げて、その、何？パワーのピークが来るっていう。
そういうことですよ。
ことですよね。きついな、これ。おっちゃんにはちょっとしんどいなって気がするけど。もうほんまなんかあれじゃない、硬いカラスで乗るようなバイクになる。
まあそうでしょうね。
いやね。硬いカラスでもう目を三角にして乗るようなバイク。じゃないの。
はい。
でもあれやんかな、昔と違ってその何？下がスカスカっていうこともないのかな。
いや、わからん、それは。
昔はだって、あれでしょ、回さな、全然柱みたいな状態だったやん。
まあ、結局そうなんかもしれんで。
ああ。
いや、なんか
もう。でも、完全になれないな。オリジナル設計っていうか。
ああ、そうですね。なんか昔の元になるやつがあったみたいな、そういう話じゃないみたいです。
それとか、ネイキッドのあれ、何だっけ。ネイキッドの4発おったよね、250の。
バリオス？
あ、そうそうそう。
まあ、あれは ZXR の派生やからな、エンジン。
ああ。だそういうのからっていうわけでもないっていう、ね。
でわけでもないみたいな。
だってあれやもんな、ラムエア搭載してるもんな。
かっこいいね、ラムエア。
これ、ラムエア加圧時っていうのが46馬力って書いてあるけど。
うん。
このなんか、ラムエアオンみたいなやつっていうのは自動で制御されてるのかな。
うん、そうやで。
あ、そうだ、なんか。
ラムエアってそういうもんやで。
そういうもんな。
いや、一定以上の速度になった時に圧が発生するっていうことだから。
あ、なるほどね。なんかその、あれなんかなと思って。
ラムエアボタンみたいなのがある。
そうそうそうそうそうそう。
いや、それはない。
ニトロボタンみたいなやつが。
ないです。
もう一段こう、カーンって上がるみたいな。
ないです。残念。
残念。なんかそういう方がなんかロマンがある気がするけどなって思っただけだけど。
いや、そういうことするとコストが上がる、行こう、良くないって。
まあ。
ダメダメってなるわけです
よ、みんな。ダメだ。どうなんかな、追従すんのかな、みんな。
やめとけってほんまって思ってんねんけど、俺。
でも、出たら出さなあかんのあるんじゃない？
いや、だからそれやねん。だから、そう、競争すんなって、そこで。ああ
いや、これがさ、出て、なんか、びっくりするほどこけたらさ、多分そのまま潮が引いていくように、多分何事もなかったようになると思うんやけど、売れてしまったらさ。
せやね。
やらざるを得なくなるよねっていう話でしょ。
やめろ。
買うなって。
その点あれですよ。鈴木は偉いですよ。
鈴木はあるじゃない。なんかリカージョンまだやってる、諦めてないっていう噂が。
あ、そうなん。いや、まあリカージョンとかいいんやけど。
あ、そう。
あの、ジクサーですよ。
あ、ジクサー、ね。
ジクサー250、偉い。
45万円だっけ。
うん。偉い。ハンターカブと値段ほとんど変わらん
って。ほんまや、ハンターカブとほとんど値段変わらんよな。
偉い。素晴らしい。みんなあっちを買え。多分さ、あの、こっちの ZX25 を買うより、
うん。
あの、ジクサー買って、
うん。
残りの金を、他の装備につぎ込みまくった方が満足度は高いと思うぞ。
でしょうね。
やろ？
うん。いや、まあ、ジクサーになんかケースがつくのかとか知らんけどさ。
いや、まあ、ケースとか、まあ、その服とかもそうやし。
まあまあね、ウェアと、靴と、
イーネットとか。
ヘルメットとね、インカムと。
インカムと。
まあ、GoPro も買おうか。
買おうか。タイヤだって3セットぐらい予備買えるぞ。
3セット。あの、あれや、オイルリザーブとかできる、
ね。ああ、そうですね。オイルリザーブもできるね。
ああ、いつでもオイル買えれる。
そう。ほら、ジグソーの方がいいだろ。
まあ、でもこういうのはあれやからね、あの、趣味のもんやから、かっこいいかどうかっていう。
で、やめろってなんですよ。でも。
まあ。
まあ、そんなわけで。
お値段でもあれでしょ？お値段頑張ったんでしょ？
まあ、頑張ってるけど。
無印、ZX25R、825,000円。税込みだからね、これ。
税込み、うん。
うん。本体価格75万円ですよ。
はぁ。
だって本体価格75万円やったらあれやね。CBR? の、あの、やつと同じぐらいってことよね。
ああ、そうそうそう。
ですよね。だからまあ戦略的な価格よね、多分。
まあ価格やな。
はぁ。まあでもあれか。別に、日本で売れようは売れまいが多分どうでもいいんか、川崎としては。
うん、そうだよ。日本市場なんてもうどうでもいいんだっていうのが、
そういうことだよね。
多分本音だと思うよ。
多分インドネシアで何台売れるかどうかの方が重要なんやろな。
そうそう。あの、アセアン域内で売れるから、別に日本はまあお情けで出してやらんこともないぐらいの感じで。うんうん、
はい。まあねって、作ってるからね
って。まあ作ってるから、まあしゃあないから、これを売ってあげようかな。みたいな。そういうわけで。
はい。
まあ9月10日発売ということで。
うん。
リスナーの方にも予約している方がひょっとしたらいるのかな。
うん。
まあでも、うちのリスナーあれやからな。なんか大型率が高いイメージがあるからな。
そうかな。
なんとなくな。
ああ。
で、Kさん。
はい。
なんかツーリング行ってきたんですって。
はい。お盆をね、過ぎた一週間はもうクソ暑かった。
うん、死ぬかと思った。
ね、暑かったよね。と言いつつさ、ちょっとなんか、あれじゃないって、朝ちょっと若干、涼しくはないけど、
まあ幻想や、
涼しくはないけど、若干マシかなっていう感じがなんか、この、何この週、ね、お盆を明けた、まあ、週末のちょっと木曜日、金曜日あたりぐらいから。なんかもうセミの鳴き声がしないなとかさ。
暑すぎたらセミって止まるらしいからな。多分暑さでやられたんや、セミも。
違うでしょ、多分。
でも35度を超えたらセミは失活するって聞いたね。
あ、そうだよ。
うん。
まあ、若干ちょっと涼しくなった気がしたということで、これ朝ならいけるんじゃないかと。朝一。
はい。
ちょっと、一発行ってみるかと。
ああ、はいはい。
いうことで。まあ、とはいえ、ちょっと、前日、なんだかんだありまして。結局朝、家を出たのは8時過ぎ。
ほう。
若干出遅れた感がしないでもないと。
うん。
いうような感じで家を出まして。
はい。
まあ、家から兵庫県方向。東の方向に向かって。
はいはい。
走っていくと、岡山ブルーラインっていう自動車専用道みたいなのがあるんですよ。
ほう。
知ってるよね。
なんか聞いたことあるね。
うん。元有料道路で、今は無料開放されてる自動車専用道かな？
はいはい。
まあなんか、その岡山の ツーリングといえば、ルートといえば、みたいな感じで出てくるところですけど。
はいはい。
まあ、そこ走り。で、途中に、この、岡山ブルーライオン途中に道の駅が2つあるんですよ。
はい。
で、まあ、その、一の一つの、一本松、何だっけ、展望園やったかな。まあ、1時間も走らないぐらいでそこに着くんで。
はい。
まあ、とりあえずちょっとコーヒー飲んで休憩して、まあそこからもう一回出て、まあもうそこからちょっとなんていうかな、北に上がる感じかな、海沿いから。
うん。
すると、その、旧静谷学校っていうのがあるんですよ。
はいはい。
たまにさ、あの、君多分山陽道とか走るとか知らんけど、なんか山陽道走ってたらなんかその看板出てたりとかするやん。知らん。
知ってる。
え？
知ってる。
知ってるよね。
うん。これ何て読むんやろ
う。そう、これ何やろうって、神谷学校かなとかさ。
うん。
静谷学校って言うんですけど。
はい。
なんかあれです。学校の跡っす。江戸時代からある。
うん、あ、江戸時代からあるんや。
世界、何だっけ、その行ったところに書いたけど、世界最古の、庶民向けの学校。
ほうほう。
いや、その、武士向けとかじゃなくて、庶民を対象にした学校っていう。
はい。
1648年とか35年とか、それぐらいの、江戸時代始まってすぐぐらい。
はいはいはいはい。
からある学校。
はい。
の跡。
の跡。
うん。っていうのを、まあちょっと見に行ってみようかなと思って。
うん。
行ったという。で、やっぱさ、なんかあの、昔の人大したもんでさ、この辺の近くに来るとかちょっと涼しいよね、なんか。
ああ、そういうところを狙って建ててるみたいな。
そうそうそう。ちょっとなんか、ちょっとこう、ヒヤッとするとこあるやん、なんか、山の中走ってたら。
うん。うん。
なんかここだけちょっと涼しいな、みたいな感じの、とこ。
ああ。
で、まあ、何？まあまあ、広いその敷地がまああって。
はい。
その、敷地の入り口のところにこう、何？門みたいなやつがあってさ、武家の、はいはい、武家屋敷の門みたいなのがあって、はい、でそこ入ると、その芝生の、まあ、広場、大きな広場みたいなのがあって、で、その、広場の奥に、木造の、でかい講堂っていうか、まあ、お寺みたいな感じ？イメージ、
うんうんうん、
があって、っていうんで、まあ、そこでなんか勉強してたみたいな。
へぇ
感じの、とこなんですけど。
はい。
で、あの、ほら、昔のさ、なんかその、お寺というか、まあ、その、木造建築ってなんかこう、もう全部開くやん。あの、扉というか壁が。
ああ、はいはいはい。開くね。
で、もうなんか、ツーツーなるじゃないですか。
なりますね。
うん。で、まあ、電気もないから、まあ、なんか暗い、薄暗いけど、まあ、そこでじっとしてたら、まあ、全然なんていう、風が吹いてれば我慢できるというか、暑さも、ぐらいの、
へぇ、
とこ。いや、なんか、縁側っていいよねって思いながら。
なるほど。
縁側のある家に住みたいなと思いながら。
なるほどね。
で、まぁ、あ、ちょっとうっかりさ、そこで、その、建物見たりとか、
はい、
資料館を見たりとかしたらさ、うっかり1時間半ぐらいそこに持ってさ、
はい、
気づいたら11時半ぐらいになってたよね。
はい。
暑いじゃないですか
。灼熱地獄です。
そこは涼しいんだけど、まだ、言うても。で、そこ出て、で、まあ、ちょっと更新作業が終わってなかったからさ、そこを、まあ、静谷学校出て、川沿いに上がっていくと、八頭寺川ダムっていうのがある。
はあ。
で、八頭寺川ダム公園っていうのがあって、そこに、その、喫茶店みたいなのがある、よね。
はあ。
だそこ、とりあえずあの、MacBook を持って出てたんで、そこで更新作業しようと思ってたんですけど。
ドヤ顔で。
ドヤ顔で。MacBook と AirPods Pro をこうつけてさ。
はい。
いかにもなんかやってる風の。
はい。
やってるんですけど、更新作業っていう作業を。やろうかなと思ってたんですけど、まあまさかのあの、コロナで休業中っていう。
なるほど。
でもしゃあないから帰ろうと思ってさ。
おう。
でも帰っ で、岡山市内入ったらもう36度とかなんのよね、やっぱり、ね。
なるやろうな。
暑いよって。ちょっとあれですね。やっぱり、もうちょっと早く帰ってこなあかんねっていう。
そうっすね。
11時ぐらいで多分家帰ってこなあかんね、やっぱり。
ああ、なるほど。まあ、そりゃそうやな。
12時とか1時はもうあかん。暑い。
うん。
結局だからあれですよ。更新作業した後、こう何？シャワーで水を浴びて、その後死んだようにクーラーガンガン効かせて寝てた。
なるほど。
という一日でした。
はい。
いくさんもやるといいよ、朝ツーリング。
え？まあな。まあ来週ちょっと考えとこうか。
うん。
で、まあ楽園会終わっていくわけなんですが。
はい。
まあメール等々募集してますんで、ぜひよろしくお願いします。
はい。お願いします。
で、またね、まあ気が向いたらレビューでも書いていただけると嬉しいんで、よろしくお願いいたします。
はい。お願いします。
というわけで、今回の放送は私、行くと、
K がお届けしました。
それでは、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは次回もお楽しみに。